全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌85番。といたします。聖なる安息の日を与えられ、私どもが自分たちの生活から離れて深くあなたの御業を考え、御救いを感謝する時を与えられまして感謝いたします。私どもしばらく自分の生活を離れたように見えますが、実はこのひとときこそ私どもの命の命であり、私どもの生活の中心であることを確信いたします。あなたは永遠の初めから私どもを選び、 私どもを救おうとなさり、主イエスキリストを遣わすまでにしてそのことを成就せられましたことを信じます。あなたの御業は、あなたの御心は、私どもには計り知ることができません。ただ一つ明らかなことは、あなたがいかにかして私どもを救おうとなさることであり、そのために主イエスキリストをお使わしになったことでございます。私どもは罪人であって、見えうるはずのものをも見えないものでございます。ただ私どもはあなたにより頼んで生きる以外に生きようのないものでございます。愚かな私どもの誇りは、私どもの肉体が滅びるとともに滅び去ってしまいます。今信仰を持ってあなたの御業を仰ぎ、あなたの御旨を思い、あなたから賜りました愛を考えることができるよう導きたまえ、自分の愚かさと罪深さのゆえにそのことを深く考え得ない愚かなものでございます。願わくは悔い改めて、あなたが誠意を持って示そうとなさるあなたの御心を悟ることができるよう導きたまえ、そしてどうかこの世にあって、しかもこの世に属する者のごとくでなく、あなたを仰ぎ、御旨に従って誠に恵みに満ちた生活をしてまいることができますよう導きたまえ、私どもの教会の生活を憐れみたまえ、あなたの御名をもって建てられております私どもの教会が、その御名にふさわしくあるかどうかを深く考えさせてくださいますよう願います。誠にあなたに対して謙遜であり、人に対しても謙遜に、あなたの恵みをもって生かされ、あなたの恵みを人々に明かしする生活をここにお与えくださいますよう願います。御言葉を今日も保うて、まことにあなたの御旨によって立ち上がることができますように、御言葉によって生きることが何であるかを考えることができますよう導きたまえ、私どもの家庭を、また職場を、学び屋を顧みたまえ、私ども一人一人のその中における生活を顧みたまえ、私どもの生きるこの社会にあなたの誠の御言葉が言い広められますように、私どもが大いに祈りをすることができますように導きたまえ、この礼拝も祝福せられて、誠にあなたの喜ばれるものとなり、また私どもの常しえの命のために役立つものとしてくださいますよう願います。疫病がなお猛威を振るう中、苦しんでいる人々の上に、また救援のために労する人々の上に、あなたの恩顧みを与えたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える東美教会の上に恩顧みを与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第17章9節から 10節、旧約聖書1209ページ。エレミア書第17章9節から10節。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。心を探り、その腹渡を極めるのは主なる私である。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いる。新約聖書、ルカによる福音書、第23章、32節から38節、新約158ページ。ルカによる福音書第23章32から38節。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。そこまで。ついに主イエスが目指してきた場所にやってまいりました。そこはサレコーベと呼ばれる処刑場であります。サレコーベはドクロとも言い、あの海賊の旗によく描かれているものでありますが、風雨にさらされ白骨となった頭蓋骨のことだと辞書にはあります。その場所がこう目のように崖の穴が開いていて、こう本当にサレコーベのような形をしていた場所と言われるのも一つの説。それから実際にそこが処刑場であったがために、本当に処刑された人のサレコーベがあったというのも、まあ、もう一つの説。いくつかそういう説もありますが、いずれにしても大変不気味で、そして不吉な場所であることがこの言葉からよく表されていると思います。ちなみにサレコーベは、イエス様たちこの聖書の世界の人が日常言語として使っていたアラム語ですとゴルゴタ、ね、ゴルゴタ、そしてローマの公用語であるラテン語です と、カルバリ。賛美歌なんかでカルバリアマノって歌うの、あのカルバリっていうのはラテン語 のこのサレコーベという意味の言葉です。 現在その場所がどこであるかを厳密に特定することはできませんが、まあエルサレムに行きますと聖墳墓教会っていうところがあって、まあ、そこに、そのゴルゴダだと、まあ、言われたりもいたしますが、大事なことはそこが主イエスが目指した場所であり、罪人として公式に処罰を受ける場所であるということであります。しかも処刑は主イエスお一人ではなくて、あと二人の犯罪者も一緒だった。主が最後の晩餐の席で予告しておられたように、犯罪者の一人に数えられたというイザヤ書の予言の言葉が成就したということでもあります。そしてそこで人々はイエスを十字架につけた。福音書はそう記しています。そこで人々はイエスを十字架につけた。なんとそっけない書き方でありましょう。あまりにも簡素な記述ではないでしょうか。十字架につけた。これでおしまいです。その情景描写は何もありません。苦難の痛みの極みと言っても良い事態なのに、主の叫びもうめきも周りの人々のことも何一つ記されていない。なぜなんでしょう。ヨハネ福音書にはあの受肉の言葉、肉と我々と同じ肉となった方なんだということが強調されておりましたけれども、なぜ肉の痛みや苦しみをろくに書き記そうとしないのでしょうか。たった一言、十字架につけただけ。何か肩透かしを食らったような思いに駆られ、何なんだこれはと思うとしたら、もしかしたら実はもっとドラマチックな、もっとこう情動的と言いましょうか、感情を心を揺さぶるようなそういう描写をどこか期待していたからではないでしょうか。無情にも死んでいくにしたとしても、あるいは驚くべき奇跡が起こるかもしれない。しかし何にもそういうものが書かれないんです。十字架につけた、おしまい。十字架について学べば学ぶほど、なんでこんなにそっけないんだと思えてくると思います。十字架は人を死刑にする最も残虐な処刑方法の一つでありました。十字架に釘打たれたり、厳密に言うとよく手の甲ひらに釘が刺さって例がありますけど、聖書学者やいろんな人たちはですね、ここだと体の重みで、ちぎれてしまうから手首の骨の中に打ったんだなんていうこと、細かな説明まで出てまいります。釘で打たれたり、あるいは縄で縛られたりして、囚人はその体を吊り下げられた状態になるわけです。そして長時間その状態で苦しませて、やがて息を吸うこと、衰弱していくわけです。こう吊り下げられておる、わけで、この自分の体の重みでこう体を下に引き下げられますけど、手は上ですよね。そのためにこう呼吸をしようとするときに、この横隔膜というこの膜を下に下げて息を私のは吸ってるわけです。しかしこう吊り上げられている中で、横隔膜も上にこう引き上げられていて、これを引き下げていく体力、力が どんどんなくなっていく。そしていわばこの苦しみを長くそうやって味わわせていくわけですけれども、今日のところで兵士が水ぶどう酒をこう差し出した。これおそらく着付け薬みたいなものでですね、意識を戻させてはその苦しみを長く味わわせようとするものです。長い場合は24時間以上もかかって死んでいく場合もあったそうですが、最終的にはまさにその窒息して死に至るんだそうです。ローマの法律ではこの処刑方法は奴隷かローマ市民以外のものにしか適用されない、つまりローマの市民にはこれはやらないっていうぐらい残酷な処刑方法でした。実際に主が釘打たれる場面や上に吊り上げられていく場面など、主は痛み叫ばれたのではないかと思うわけでありますが、それらを一切記さない。それを記す必要がないと考えたのではないでしょうか。その肉の苦しみの情景に目を向けるのではなくて、他のところに目を向けさせようとしているのではないだろうか。痛みに苦しむシエスを見たいという人間的な関心を満たすことに対する脳が否が、このようなそっけない記述となっているのではないか。それは私ども人間が何か情緒的に自分も負っている苦しみや痛みやそういうものを単純にこの主の十字架に重ねていこうとするのに対する、それを拒否するかのようであります。主はこの十字架において人を滅びへと誘う悪との戦いを黙って戦っておられる。その戦いの厳しさは人が期待するような共感などを寄せ付けない。私ども自分がこんなに痛んだ、苦しんだ、辛い思いしているっていうのをイエス様が十字架で苦しんでいるのにこう投影し、あるいは重ね合わせて共感したいってどこかで思ってるんじゃないでしょうか。無理もないと思います。それはそれを頭ごなしにダメという気はありません。しかしこの今日の聖書の記述、十字架につけただけでもう何一言も加えようとしないこの記述は、私どものそういう共感を寄せたいというものに対して待ったをかける、まるで沈黙して戦い続けるようなこの主の戦いの中で、なんとシエスは取りなしをされた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと言って、今まさにかけられている十字架そのものが彼らを許すためのものであるわけですが、そのことを知ることができない人間ばかり。シエスの服をくじで分け、民衆は立って見つめている。そして何をしているか知らない、知ることのできない人間を、あざける議員たちと兵士たちが最も典型的にそれを表してくるわけです。主の取りなしの言葉は、そんな自分のしていることを知らない、あるいは知ることのできない人間をどこまでも愛し抜こうとする言葉であります。議員たちと兵士たちのあざけりはシエスの罪状を反映しています。神からのキリスト救い主なら、そしてユダヤ人の王なら、自分を救ってみろという。我らはクリスマスの記事の中で羊飼いに巫女の誕生が告げられた時に、天の大群が高らかに賛美した情景を思い浮かべることができるでありましょう。シエスは様々な奇跡をなさったが、 ここでも天の大軍がやってきて主を救うような奇跡が期待されるのか、ソドムとゴモラのように天から火が降ってきてこの者らを滅ぼすことが期待されているのか、彼らのあざけりの言葉に実は皮肉にも真実があった。神からのキリスト、メシア、救い主だからこそ、選ばれし者だからこそ、そして誠の王だからこそ、今知ることのできない人間を救うべく、黙って罪の罰を代わりに負う戦いを戦っておられる。救うと言ったって悪者を成敗し救いがなるものではない。一人の例外もなく罪を抱えている人間がその罪から解放されるためには何が必要なのか、どうしたらいいのか、自分のしていることもろくに分からずに知ることもできない人間は救いについて何が自分に必要であり、どうしていいか、どうしてもらわねばならないのかも知らない。主はメシアだからこその十字架の苦しみを引き受けている。主は神に選ばれ、この愚かな人間を救うために選ばれたものだからこそ、この十字架の苦しみを負っている。主は誠の王であるからこそ、この十字架によって一人で全てのものを救うことがおできになる。誠の王の主権は、罪の支配を破り、悪の縄目を本当に断ち切れるものにこそあり、それを今、主はこの十字架でなそうとしておられる。あざけりの言葉の中に実は真実があった。それは何という皮肉なことでありましょう。皮肉っていうのはアイロニーというんだそうですが、まことにその通り。改めてこの主の十字架の苦しみに最初のところに戻りますが、私どもの苦しみや痛みを重ねていくことは到底できない。もう全く違う次元の孤高の戦いがある。私どもだって苦しみますよ。病を得、事業や人間関係、いろんなことの中で本当にもう死にたくなるような苦しみを味わうでしょう。しかしここにある種の苦しみと私どものその苦しみをそう簡単に重ねることはできない。ここで主が、巫女が十字架の苦しみを負っているのを父なる神が見ていないはずがない。肉となった子なる主が苦しくないはずがない。しかし、聖書は、福音書は、十字架につけたのみ。そこにあるのは沈黙です。いや、沈黙と同時に取りなしがある。自分のしていることを知らない人間のためにその愚かさを憐れみ許してくださるように、主は父なる神様にお願いしてくださる。私どもは自分の苦しみや痛みを十字架の主の苦しみに重ねることによって主を知るのでは実はなかった。私たちはそういう共感をして知りたがるんですね。無理もありませんが、私たち人間同士のその共感って大事ですから、共感しながらお互いを分かり合うっていうのはまあよくあることです。しかし、こと主イエスに関して、こと神様に関して、自分たちの持っている経験値をもとにして、それをもとにしてイエス様とはこういう方なんだ、救いとはこういうことなんだ、神様とはこういう方なんだってことを知ろうとしても、それは的外れなのだということであります。 もう少し広げて言えば、どんなに聖書の知識や信仰の知識を身につけても、どんな修練や鍛錬をしても、そして今繰り返し申し上げているように、こと主の受難に関わって、自分の苦難や痛みによってその十字架の意味や深みを知ることができるかのように思い込んでいるとしたら、それは大きな間違いであります。我々の側に主の苦しみの真相を知る能力はない。それほどに私どもは罪にまみれているし、今日のエレミエ書の言葉で言うならば、捉えがたく病んでいるのであります。そういう意味で私どもの経験値をもってしてキリストを知り、神を知り、その救いを知るということはありえない。どんな知識も、どんな経験も、どんな苦悩も、それをもってして主の十字架の誠の意味やその中身を知ることはできない。だから変に重ね合わせて共感できる、できているかのように思い込まないように、主の肉における苦しみの描写をとことん削り落としていると見るのです。彼らは知らないのです。主は苦しみのただ中からそうおっしゃる。そう、私どもも知っているつもりになって、実は何も知らずに、時に、ああ、痛ましいと言って泣いてみたり、あるいは、神様は何やってるんだと言って不平を言い、怒って、まあ、あざけるに等しいことを言い、あるいは傍観者のようにちょっと立って見つめていたりする。エレミア書は、それを人の心は何にも増して捉えがたく病んでいると言い表す。心が病んでいるというのは現代的な意味での心の病とはもちろん違います。魂の領域で病んでいるという。しかも捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得よう。これは誰も知り得ないという答えが前提とした問いです。自分がどんなに無知であるのか、的外れであるのか、無自覚であり無知であるか。エレミアの言葉は、捉えがたく病んでいる人間が、どこまでも自覚できずに、その無知から抜け出せない様を明らかにする。本当にその心を探り、その腹渡を極めるのは、主なる私であると神は言われる。人は、自分で自分にも嘘をつくのです。そしてその自分の嘘を信じ込み、そして分かったつもり、知っているつもりになるのです。前にも紹介しましたが、ドストエフスキーも小説の悪霊の中でこう言うんです。人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きることである。そして、自分自身の嘘を信じないことである。人生において何よりも難しいのは嘘をつかずに生きること、しかも特に自分自身の嘘を信じないことである。そのように主の十字架にある沈黙と取りなしの言葉は、我らがどんなに無知であるかをあらわにしていく。そしてどんなに無知であろうとも、どんなに愚かであろうとも、主は愛し抜く、取りなしてくださる。弟子たちも私どもも復活の主によって、今日の聖書の御言葉を通して、傲慢な、無知なる自分を知らされ、その自分が、この十字架によって、全く許しの中に置かれていることを知らされるのです。この知るということは聖書の中では本当に大事な言葉です。 ヘブライ語だとヤダと言うんです。私ども友人の先生でヤダ先生っていうのがいる、ね、一番わかりやすい、とっても大事な言葉をその名を持ってらっしゃる。知る、自分の無知をまず知った上で、こんな愚かな、分かったつもりになって何にも分かってない人間が、キリストのあの十字架の血潮によって与えられる許しの中に置かれているんだ、救いの中に置かれているんだということを知っていくということは、実は裏返しになるんです。主に私という人間は知られているのだということです。こう裏返しになるんです。これも第一コリント8章の2から3にこうあるんです。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのですと。そう、神に知られている。私どもはいつも自分がどれだけ知っているか、神様のこと、イエス様のこと、信仰のこと、救いのこと、自分がそれらのことをどれだけ知っているかとか知っていないかということにこだわるわけです。そればっかり気にする。それはいつも自分が基軸にある、自分が判断する主体になっている、自分が決めるものになっている。しかし今日のこの十字架の沈黙の前に立たせられ、この主の取りなしの言葉に導かれて、自分が知っているかどうかとか、あるいはどれだけ知っているかどうかということではなくて、この愚かな自分が十字架を追われたお方によって知られているのだということに目を開かれるのであります。私という人間は主に知られている人間なのだ。十字架の苦しみをもって、その命の代償を払うほどに、私という人間をその心にかけ、その心の内に置き、許し愛し生かそうとしてくださっている。自分のことは自分が一番よく分かっているというのは誠に怪しい。自分で気がついていない自分、捉えがたく病んでいる自分を自分では分からないでいるではないか。しかしそんな自分を、腹渡を極めるほどによく知っていて、それをその血潮をもって癒し許してくださる方がある。その方に自分は知られている。ただその恵みのゆえに、自分の十字架を背負って立ち上がろうではないか。十字架は決して楽々と担げるものではないでしょう、でありましょう。重く、時に辛く、苦しいでありましょう。私が主の十字架の苦しみに共感するのではなくて、主が十字架を通して私の十字架の重さも辛さも悲しさも、その十字架に伴う私どもの愚かさも何もかも知っていてくださっていることは、なんと恵み深いことか。そうやって主に知られているのだから、自分の十字架を背負って主に倣って主に従っていこうと立ち上がれるのではないか。実はそれが神を愛することになると、きっとまた改めて知らされることになるだろう。 そこに恵みに恵みが増し加えられ、人知をはるかに超えた神の祝福があることを味わい知ることにきっとなるでありましょう。祈ります。主よ、あなたの十字架を仰ぎます。そこにある沈黙と取りなしの言葉によって、私どもは自分の苦しみを十字架に重ね合わせ共感しようとするのではなくて、私どもがいかに自分のしていることを知ることのできるものであるかを知らされるものであります。そのようなものをなお憐れみ、取りなし、その許しの中に入れていただけますことを感謝いたします。それは私があなたによって知られているという幸いに目を開かれることであります。そのことのゆえに勇気を持って御旨に従うものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌134番、信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。義にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、永遠の命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。まことの裁き主である死の再び来たりたもう時に御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の御導きを乞い願います。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌541番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。